じゃあ、学園コントお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、まし
ょう。ゼロから始めて、はい、とりあえず早速使いましょうと、
はい、
いうのはとりあえずここまで、
はい、
で、あの次の、はい、次の6セッション目と、はい、この次の7セッション目、
はい、
これあんまり理解できなかったってなるかもしれないですが、うん、それでもいいです、うん、あの結構難しいことも大変出てくる。
ここからは応用編ということですね、
はい、なのでただ、はい、使っていくうちにその何かにこうトラブルとかに巻き込まれるとか、はい、サビリング使った時に、はい、一応こう参照できるぐらいか、そういえばあのセッションであんなことしゃべってたぐらいには覚えておいてほしいので、はい、まあ、さらっと聞いていただければいいかなっていうのは思います。
わかりました、はい、今日初めてっぽい方はじゃここからはちょっと流して聞いておこうということですね。
はい、
はい、では、また今度2人組ということでお願いしたいと思います。
幻、木村哲郎さん、西畑和真さんで、サスコンパス、よくあるトラブルと解決方法、回避方法です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これまでのセッションでは、サスコンパスの基本的な使い方を解説してきたんですけれども、今回のセッションは、使ってて陥りやすいトラブルとか、そういうものについて、解説を行っていきます。ですので、まあ、ふわっと聞いていただいて、なんかトラブルあったときに、セミナーが案内に来てたから、それ使えないかなっていう感じで思い起こしていただければいいかなと思います。
はい、まあ、あの後、すごく辛いんですけど、まあね、テンポよくやっていきたいと思います。
木村先生、よろしくお願いします。
はい、では、最初に自己紹介をさせてください。皆さん、こんにちは。株式会社幻のフロントエンドエンジニア、木村と申します。そして、
同じく、幻の西畑と申します。
はい、カウントダウンメールでご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、昨年の1月に開催されました CSF ナイト LP26 で私たちが講演した際のスライドと動画が公開されております。先ほど蒼さんのセッションでも出てきましたけれど、 Mac 専用のコードキットっていうソフトの紹介なんですが、初心者向けの内容となっておりますので、よろしければご覧ください。
コードキットっていう名前がかっこいいですね。
そうですね、
使ってこれ使ってるっていうですね、うん、ぜひ使ってみてください。
はい、では本日の内容です。今日は大きく分けて4つのお話をします。まずは SAS やコンパスを導入するにあたっての障害を乗り越える方法、続きに SAS やコンパスのご法度、まあ、制作時における注意点についてですね。それから、まあ、使っているうちに必ず、まあ、大なり小なり出てくると思うんですけれども、かゆいところに手を届けるための Tips についていくつかご紹介します。で最後に SAS やコンパスを足がかりにした次へのステップについてお話をします。で、本題に入る前に一つだけ前置きなんですけれど、弊社幻っていうですね、まあ、入社すると親が心配しそうな名前の会社なんですけど、主にフロントエンドの受託制作をやっています。なので今日は実装者の立場に沿ったお話をさせていただきますね。はい、では早速本題です。まずは導入の障害を乗り越える方法ということなんですけれど、まあ、いきなりなんですが、 SAS とかコンパスって受託で使ってもいいものなんでしょうか。
お客さんに納品するっていう感じ。
そうですね、まあいいんですということで、単純にこれは、まあ、使った方が全然効率がいいからですね。今日ここまでのセッションをお受けいただいた方、皆さんでしたら、サスやコンパスがいかに便利なものなのかはもうお分かりいただいてますよね。それを生かさない手っていうのはありません。はい、ただそのサスやコンパスを自分たちだけで、使うっていうのを決められない、場合というのもあると思います。その一番の例が、クライアントが SAS ですとかコンパスを使えないという場合ではないでしょうか。
CSS は使えるので納品物をちょっといじったらクライアントさんはできるんですけど、 SAS コンパスに関しては全く知らないので使えないという。
そうですね、まあ、すなわち、納品後の運用ですとか回収をクライアント側が行う場合に、まあ、嫌がられてしまうということですね。そういった場合に弊社ではいくつかの方法を提示してクライアントに選んでいただいています。まず1つ目は、SCSS から出力された CSS ファイルとは別にクライアントに編集権限を持たせた調整用の CSS ファイルを別途用意する方法。 それからコンパイル後の CSS ファイルを直接触ってもらっちゃう方法、 SCSS のことは一切お構いなしに直接触ってもらう方法と、最後に、まあ、SAS とかコンパスを頑張って触ってもらうという方法、
C が答えですね。
はい、まあ、あんまりではないですけどね、
場合によってはそのレクチャーとか、
そうですね、
に行って、はい、無理やり使わせるというのを対処していく
と思います。はい、で、それぞれの詳しい方法についてこの場での解説はちょっと割愛します。で、まあ、いずれにしようですね、これはディレクションのお話だと思うんですね。なので例えばそのお見積もりの際なんかに、SAS やコンパスを使うと効率が上がるので安く収まりますよとか、あるいは逆に、予算とか納期があらかじめ決まっている場合にそれだったら SAS やコンパスを使わせてくださいといったような話をするといいと思います。はい、もう一つあらかじめクライアントと決めておきたいことがあります。それは納品時の SCSS ファイルの取り扱いについてです。 SCSS ファイルっていうのは、まあ、もうすでに皆さんお分かりの通りウェブページの表示自体には直接必要はないんですね。ブラウザが読み込むわけではないのでウェブサーバーにアップする必要もないわけです。ただやはり回収の際なんかにはこの SCSS ファイルが手元にないとこう作業する人が困ってしまうので、やっぱり原則としては SCSS ファイルも合わせて納品するようにした方がいいでしょう。
お客さんによってはなんか固くなり SCSS ファイルが取ってくるなっていう
そう
お客さんもいた
りして後々困るよねって話なん
です。まあ、そういった場合はあの後で、解説しますけども、 SAS のディレクトリと CSS のディレクトリを、自由な場所に移動できますので、それであの納品後のファイルとは別のところに SAS 用のディレクトリを持ってきて、コンパイルするなんかをやったりもします。
はい、まあ、基本的には合わせて納品するのがいいよねということですね。はい、で SAS や、SAS やコンパスを導入するにあたって意外な障害になるのが実は文字コードなんですね。まあ、古めのコーポレートサイトなんかだといまだに SGIS ですとか、EUCJP ですかを使っているサイトなんか多いと思うんですけど、実は SAS やコンパスって UTF-8 でないとうまくコンパイルできない場合っていうのがあるんですね。ただこれ対応するには、SCSS ファイルにたった2行書き加えておくだけなのでさほど難しいことではありません。まず一つ目はアットマークチャンセットによる文字コード宣言ですね。これはまあ CSS ファイルでも常識なんでおなじみな感じです。
これは UTF-8 で最初に UTF として宣言しなくちゃいけないところです。
はい、でもう一つこれが肝で日本語で何かしらのコメントを残しておくこと、これをしないと環境によってはコンパイルした後の CSS にアットチャンセットが出力されないということがあるので、まあ、この2つをセットで書くようにしてください。あとはもう普通に指定の文字コードで保存してコンパイルするだけで対応が可能です。
昔ながらの方法だと最初にコメントアウトでビニューって書いてるという感じですよね。
ああ、ビニューありました。はい、次いきます。
分かんなくて見ててください。
はい、ではここからは SAS やコンパスを使うにあたっての制作時の注意点についていくつか、まあ、ご法度集という感じでお伝えしていきたいと思います。はい、まあ、あの晴れてこれで SAS やコンパス導入できました、万歳と言いたいところなんですが、いろんな、まあ、罠というか落とし穴が潜んでいるんですね。まず一つ目は、ネストの対応。しばっちさんのセッションであったように、SAS ではこのように、セレクターを入れ子にして書くことができます。ただ、あんまりネストのしすぎっていうのは良くないんですね。例えば、この SCSS ファイルをコンパイルするとどうなるかというと、こういうふうになって、まあ、SAS っていうのは非常に律儀にですね、ネストされたセレクターを全部出力してしまうので、すごいコードが冗長になってしまうんですね。で、こうなってしまうと、セレクターの詳細度っていうのがどんどん上がっていっちゃいますから、まあ、割とひどいことになっちゃうんですね。
これ結構、SAS始めた方がやりがちなことですね。
はい。で、これを防ぐにはどうすればいいかっていうと、ネストの深さに制限を設けるのが、合理的です。一般的にはネストは3階層までにしましょうっていうふうに言われていますので、これをできるだけ守るようにしてください。どうしても例外が出てしまう場合というのがあるかと思うんですけれども、しっかりと3階層以内で収まるように設計をしましょう。 続いてエクステンドの対応について、まあ、エクステンドっていうのは特定のクラスですとかあらかじめ定義したスタイルを他のスタイルに継承することのできる非常に便利な機能なんですけれども、これも対応は禁物です。まあ、例えばこのクリアピックスですねを、まあ、めちゃくちゃあっちこっちで大量にエクステンドすると、まあ、出力結果はこんな感じになります。これまだマシな方です、20個ぐらいで、例えばその複数人で作業する場合なんかに、まあ、どんなスタイルを継承してるのかがなかなか分かりづらくなってしまったりするので、やっぱりこれも設計が肝で、きちんと設計した上でエクステンドを使わないとひどいことになっちゃうということです。
エクステンドはそのたくさん書き出されるのもあるし、書き出し後のソースコードが想像しにくいっていうのもあるので、やはりいざソースコードを見るとなんか変てこな CSS になってるっていうのもよくあるケースなので、はい、極力避けた方がいい。使う場合には、ね、結構考えて使わないといけない機能なので注意してください。
そうですね。で、じゃあ簡単に置き換える方法はないのというところなんですが、まあ、クラスやミックスインにしちゃうのが手っ取り早いです。まあ、ミックスインにすると、同じコードが CSS あっちこっちに重複しますので、もしそれが嫌であればもういつも通り CSS でやってる通り汎用的なクラスを定義しちゃって、まあ、HTML 側にマルチクラスで振っていって、使いますというふうにすればいいです。
最近ですと左側のケース使う方が多いですかね。
そうですね、まあ、どうしてもシングルクラスじゃなきゃ嫌だっていう方は、まあ、ミックスインで使うなりして頑張っていただければいいかと思うんですけれど、マルチクラスでも全然いいですっていう方は普通に汎用クラスで、汎用的なクラスで振っていっちゃう方が合理的かなというふうに思います。はい、ちなみにこのエクステンドなんですけれど、先ほど使えない場合があるよって言ったんですが、その中の一つにメディアディレクティブ、メディアディレクティブですねの中ではエクステンドが使えないので、これちょっと注意してください。
先ほどのセッションであったメディアクエリを簡単に書くための指すの技術ですね。
はい、続きまして IE の4095問題、なんじゃこれ思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、実は IE9 以下ですと一つの CSS ファイルにつきセレクターを4095個までしか認識しないという制約があるんですね。
仕様ですね。
はい、で、まあ、SAS とかコンパスで NEST や EXTEND を対応するとセレクターって無尽蔵に増えていきます。なのでこの制約に引っかかってしまう可能性というのはすごく高いですね。で、仮に4096個以上にセレクターがなってしまった場合は、ブレスっていうツールがありますので、こちらで CSS を分割することができます。
ファイル自体を分けちゃうツールです。
はい、で、まあ、ただですね、そんなにセレクターが増えちゃうので、まあ、正直言ってそもそも設計がまずいんですね。なので無尽蔵にセレクターが増えないようにしっかりと設計をしましょうというのが、まあ、肝心です。続いて複雑なミックスインの対応についてですね。で、まあ、これは単純な話で他人が理解できないコードを書くのはやめようということなんですね。まあ、ミックスインを定義する際には、クライアントですとか他の作業者のことを思いやって、できれば使用方法をコメントに残しておくといいでしょう。で、ミックスインの他に関数というものもあるんですが、こちらについても同じことが言えます。
ここら辺は、まあ、使う前にそれが必要かどうかを一度精査してから使うっていうのは必要になってくるかな。
はい、これご法度集の最後になるんですけれども、スプライト画像の肥大化についてですね。はい、画像、まあ、スプライト、コンパスのスプライト機能ってすごく便利なんですけれども、まあ、使う画像の量が多かったりですとか、そもそもサイズが大きかったりすると、そのスプライト画像自体がどんどんでっかくなっちゃうわけですね。で、ここで注意が必要なのが、スマートフォンサイトです。実は iPhone のサファリでは500万画素以上、まあ、これおおよそなんですけれど、500万画素以上の画像を表示することができません。
そんなにいくかと思うけども、全てを一つのスプライトとかにしちゃうと割といっちゃう可能性がある数字です。
はい、で、Android は、まあ、その制限の数字自体は機種によって違うんですが、やはり同じような制約があります。
これは
ーフではメモリですね。メモリによってその表示できるサイズが変わってくるので、時々シーズンが。Android の場合はブラウザごと落ちますからね。なかなかあのいけてる感じですかね。さすが。はい。で、これを防ぐにはいくつかの方法が考えられます。まあ、そもそもスプライト画像を分割する、まあ、使用するページですとか、モジュールに応じて、スプライト画像を分割して、1枚に集めすぎないようにさせる。それから、画像をできるだけ使わずに、まあ、デザインは CSS3 なんかを使って実現させる。で、最近なんかだと、アイコンなどはフォント化しちゃうっていう手もありますね。これらを組み合わせてスプライト画像が1枚に集まりすぎないように気をつけて制作をしましょう。はい、ではここからは使っているうちに出てくるかゆいところに手を届けるための Tips についてお伝えしていきます。まずはコンパスで CSS を複数のディレクトリに分けて書き出す方法。
先ほどの例ですと、config.rb に CSS ディレクトリと SAS ディレクトリを設定する
はいのなんです
けど、それを別々いろんな CSS ディレクトリだったり、いろんなよくあるのがディレクトリごとに CSS を分けてください。
まあ、案件によってはディレクトリの構造ですとかファイルの配置だとかが細かく指定されている場合もありますよね。そういった場合に応えるためには、まあ、こちらのディレクトリ図を見ていただきたいんですけれども、 CSS を置きたい場所と同じ場所に SCSS、まあ、その CSS の元になる SCSS ですねを配置します。で、config.rb ファイルの設定なんですけれども、はい、CSS ディアと SAS ディアを同じディレクトリにします。ここだとドキュメントルートですね。で、あとは普通にコンパイルするだけで、SCSS ファイルと同じところに、CSS ファイルが出力されます。まあ、これはですね、メタ的な言い方をしますと SAS ディア内のディレクトリ構造っていうのがそのまま CSS ディア内に再現されるっていうことなんですね。なのでそこを理解さえしておけばファイルの配置っていうのは割と融通が効きます。
あと SAS ファイルを、の維持、SAS ファイルを含めたくない場合っていうのは SAS ディレクトリの値をトントンすらにしておくとルートディレクトリと同じ階層に SAS、のファイル構造を書くことができますので、あとはルート内に SAS ファイルが入ってこないのでルートをそのままお客さんに納品できると。
config.rubyの方の、CSS ディアと SAS ディアで、ファイルの分け方なんかは、かなり自由に設定ができるようになっています。はい、続きまして、スプライト画像のファイル名をきれいにする方法についてです。先ほどクレマさんのセッションの時に皆さんあれと思われたかもしれないんですけれども、コンパスのスプライト機能を使ってスプライト画像を生成するとファイル名の末尾にランダムな英数字が何桁かつくんですね。で、あれが何かっていうとキャッシュバスターというもので、まあ、スプライト画像が更新された場合にブラウザーが古い画像を読んでしまわないようにするためにわざと毎回ファイル名を更新しているんですね。まあ、すごく便利な親切な機能なんですけれど、毎回ファイル名が変わってしまうのが鬱陶しい場合っていうのも当然ありますよね。
なんかお客さんが几帳面だったりシステムの都合でファイル名が固定されている時とかにちょっと都合が悪いかな。
で、そういった時はですね、こちらのおまじないをご利用ください。config.rubyの一番最後、config.ruby ファイルの一番最後にこのおまじないをペコッと貼っ付けておいていただけますと、スプライト画像が更新されるたびに毎回キャッシュバスターの文字列をトリミングしてくれます。まあ、これ Ruby のスクリプトでして、まあ、config.rb って Ruby のスクリプトファイルなので、コンパスの API と組み合わせて使うことで割といろんなことができるんですね。はい、次はコンパスのコンパイルを早くする方法についてです。コンパスのコンパイルで最も時間がかかるのはスプライト画像の生成です。で、このスプライト画像の生成にはチャンキーピングっていうプログラムが使われているんですけど、このチャンキーピングっていうのが、まあ、実はそんなに高速ではないプログラムなんですね。 なので、コンパイル速度を速くするためにはこのチャンティーピングを置き換えてしまうのが手っ取り早いです。具体的にはオイリーピングっていうプログラムを使うと若干高速になります。でこのオイリーピングなんですが、SAS やコンパスと同じようにジェムコマンドでインストールが可能で、一度インストールさえしてしまえばあとはコンパスが勝手に、こちらのオイリーピングを使うようにしてくれますので、まあ、どうしてもそのスプライトをする画像が多くなるとコンパイル重くなっちゃうんですが、重くなってきたなって感じたら一度こちらの方向をお試しください。
気持ち早い。
そうですね、はい。ではここからはですね、SAS やコンパスを足がかりにした次へのステップとして、まあ、より効率的な制作の方法ですとかそれらを助けるツールについてお話をしたいと思います。まずはレスポンシブウェブデザインについてですね、レスポンシブなサイトを作るにはフレームワークを使うと効率的に制作が可能ですけれども、例えばこちら、まあ、一番有名なブートストラップですねには SAS 版っていうのがありまして、この SAS 版を使って、カスタマイズをしていくと比較的簡単に自作のテーマを作ることができます。あのキーカラーですとかフォントサイズですとか、まあ、果てはボーダー角丸のサイズだったりとか全部変数で定義がされているので、そこの値を変えていくことで、まあ、すごく簡単に自作のテーマが作れちゃうというものですね。
結構色味だけ変えるだけでブートストラップ使ってないように。
そうですね、はい。で似たようなフレームワークにファウンデーションというのがあって、こちらもやはり SAS を使ってカスタマイズすることができるようになります。まあ、レスポンシブなサイトを作る際に、まあ、弊社のデザイナーはわざわざフォトショーで加工を起こしたりしないんですね。こういったフレームワークを使ってコーディングもしながらデザインを行っちゃいます。はい、続いては Web ってやつについてなんです。こちらはちょっと飛ばします。なんでかっていうと、これまだ使えない機能の紹介なんですね。次期バージョン 3.3 から使える機能の紹介なので、こちらは後で資料をご覧ください。はい、続きまして SAS やコンパスのバージョン管理についてです。まあ、前後のように次期バージョンで提供されている機能ですとか機能を使いたかったりですとか、あるいは逆に複数人で作業する場合に使用する SAS やコンパスのバージョンを厳格に指定したい場合はどうすればよいでしょうか。そういった場合はですね、こちらバンドラーというツールを使います。でこちらですね、黒い画面で使うツールなので詳しい説明はこの場では避けますが、使い方自体はすごい簡単なので SAS やコンパスのバージョンを指定したい場合はこちらをご利用ください。
Ruby と JEM のバージョンを管理するツールがバンドラーと言います。これ使うと、インストールしたバージョンで SAS コンパスが利用できるようにな
ります。はい。で、先ほど森田さんのセッションでも簡単に紹介がされていましたが、グラントの紹介を私たちの方でも簡単にさせていただきたいと思います。まあ、グラントって言葉だけは聞いたことのある方も多いと思うんですけれども、さまざまな処理を自動的かつ順番に処理をしてくれるタスクランナーと呼ばれているものになります。でこれですね、Node.js っていうものの上で動作するんですね。
結構 Node.js ってサーバーサイド JavaScript って言われてますけども、最近の使い方ですとこのデスクトップ上で動かしてなんかツールを動かすというので非常によく使われています。
そうですね、まあ、SAS やコンパスを動かすのに Ruby が必要なように昨今のウェブ制作においてはいろんなツールを使うためにこの Node.js が必要な場合というのが非常に多いので、まだインストールしていない方はぜひインストールしてください。ノードのインストール自体はすごい簡単で、公式サイトからインストーラーがダウンロードできるので、それをポチポチと押して、インストールするだけです。まあ、Mac の方はですね、できれば黒い画面を使っていただいて、ホームブリューとかノードブリューとかっていうツールがあるんですが、これでインストールした方が後々楽なので、まあ、挑戦できる方はこちらでインストールをしてください。
ちなみにこのノードブリューは今会場にいるんですけど、セルフ
こちらの
岡村さんが作られたので、はい、何かあったら文句言えば申し訳ないです。
古着を送ってください。はい、で話をグラントに戻しまして、グラントでできることですね、いくつか紹介します。 CSS に絞って言いますと、ファイル更新の監視、まあ、ウォッチですね。あとはブラウザのライブリロード、ファイルが更新されたときに、ブラウザを勝手に、作業に移させてくれる。 それからサスコンパースのコンパイル、ベンダープレフィックスの付与、CSS スプライトの整理、CSS のミニファイ、画像の最適化といったような感じで、あれなんだ、ベンダープレフィックスの付与とか CSS スプライトの生成とかコンパスでできんじゃんと思われた方がいらっしゃるかと思います。まあ確かにその通りで、仮にコンパスじゃなくて、グラントで、ベンダープレフィックスの付与とか CSS スプライトの生成をやったところで、まあ正直その依存するものがコンパスからグラントに変わるだけなので、まあ好きな方を使えばいいんじゃないかなと私個人思ってはいるんですけれど、まあ、グラントのいいところっていうのは、それぞれのタスクを細かく設定ができるので、コンパスより柔軟な対応が可能なんですね。まあ乱暴な言い方をしちゃうと力技でどうにでもかけちゃうので結構融通が利く感じです。最近ですと SAS を使ってあの CSS プライトとかはグラントで、作るという方も結構いますね。はい、でグラントはさまざまなプラグイン、まあ、すごくたくさんのプラグインが提供されているんですけれども、これらを組み合わせてタスクを作っていきます。いくつか代表的なプラグインを資料に掲載しましたので、こちら後で資料をご確認いただければと思います。まあ、ただこれだけだとグラントの良さがわからないと思うので簡単にデモをしますね。コンパスとグラントで、CSS3 のベンダープレフィックスがどのように出力されるのかの違いを見てみたいと思います。まずコンパスを使う場合のベンダープレフィックスですね、コンパスでは、まあ、先ほどから何度か出ていますけれど、CSS3 のヘルパーミックスインを呼び出します。ボーダーレディアスとかバックグラウンドイメージの、リニアグラディエントとかボックスシャドウとか、でこれをコンパイルした CSS がこちら、まあ、ベンダープレフィックス、ウェブキットとかモズとか MSDev とか O とかてんこ盛りですね。
ハイフン O とか久しぶりです、
はい、で、対してグラントでやる方、まあ、これ SCSS ファイルなんですが、ボーダーレディアスの記述、まあ、ミックスインを呼び出したりはせずに CSS3 標準の記述、仕様で定義されている標準の記述のみを書いておきます。他のところも同じです。グラディエントとかボックスシャドウとか、でこれをコンパイルするとどうなるかなんですが、黒い画面でコンパイルをします。はい、なんかウニウニ動きました。でこれで CSS が、コンパイルされてまして、CSS が出来上がっています。はい、こちらこの通り先ほどよりも、まあ、ボーダーレディアスが一番わかりやすいかな、先ほどよりもベンダープレフィックスがだいぶおとなしくなりましたね。先ほど、まあ、ちょこっと簡単にお話が出ましたけれど、最近のウェブサイトであれば、まあ、ボーダーレディアスとかボックスシャドウとかベンダープレフィックス必要ない場合というのも多いので、まあ、これで十分じゃ十分なわけですね。ただどうしてもその古いブラウザに対応したい場合っていうのもあると思います。でそういった場合どうすればいいかっていうと、設定ファイルをちょこちょこっといじってあげるだけなんですね。今この対応ブラウザは、まあ、最新の2バージョンのみに対応してくれという指定にしてあるんですが、これを例えば iOS の4とか Android の2系にも対応させたいという場合に、このような記述に変えて再度コンパイルをします。はい、そうすると先ほどよりも、はい、ベンダープレフィックスが賑やかになりましたね。まあ、こんな感じで非常に柔軟な対応が可能になっています。
対応ブラウザの、バージョンを指定するともうそれに合わせてベンダープレフィックスとかをつけてくる。それでこれは何というプラグインでしょうか。
これはオートプレフィクサーというプラグインですね。はい、でグラント始めてみたいなという方はですね、西畑のブログに、入門記事がありますのでぜひこちらをご覧ください。それからですね、さっき、森田さんのセッションでもありましたけれど、最近ガルプっていうのが出てきまして、もしかしたらグラントよりこっちの方が簡単かもしれなくて結構流行ってきてます。でガルプ最近小森さんがハマり気味で、今日会場いらっしゃって ますので、何かしらこうツイートしてくれるものと思います。
現状ではプラグイース対応しているプラグイースは、
ブランドに
バッド的に多いですね。ただ機体のおやつとしてガルプがいるという感じですね、
はい。じゃあまとめです。ご利用は計画的にということで、まあ、最初のセッション谷さんからもありましたように、まあ、SAS とかコンパスって非常に、高機能ツールなんですけれども、あくまでツールですので設計をしっかりしないと痛い目を見ちゃうということですね。でその設計というお話については今日最後に、高津さんから、まあ、貴重なお話がありますのでぜひそちらお聞き逃しのないようにしてください。
常に書き出される CSS を意識しながら書いていただ
く大事ですね、はい。次は身の丈に合わせてということで、まあ、最初から何もかも、ね、完璧にできる人なんて当然いないわけで、自分に合った合わせ方で、自分に合ったやり方で構わないと思うんですけれど、まあ、最初は GUI ツールからでもですね、とにかく SAS やコンパスを始めてみてください。で、まあ、SAS やコンパスにある程度慣れてきたらできるだけ早いうちに黒い画面で使うようにしましょう。まあ、先ほどのグラントをはじめとして、ウェブ制作によって黒い画面が必要な場合というのが非常に増えているので、まあ、すなわち未来は黒い画面の向こう側にあると、言えますから、できるだけ早い段階でこちらに慣れるようにしましょう。まあ、今日ここまでのセッションをお受けいただいてお分かりの通り SAS やコンパスに限って言えば、まあ、CUI でも全然難しくないんですね。なので、まあ、逆に言うと SAS やコンパスこそ黒い画面に慣れていただくための、絶好の機会なんではないでしょうか。で、まあ、どうしてもね、あの見た目だなっていう方大勢いらっしゃると思うんですが、結構ね、あのターミナル、見た目のカスタマイズが可能でして、今日、まあ、そこでツッコミ役をやってる弊社の小林のターミナル、こんな感じです。まさかの赤い全然字が
いいです読まないでって言いますからね。
まこれでターミナル好きになったんで大丈夫です、
はい。コンパス W してエンター押すだけなんで、はい、別に何でもいいんですよね。で、まあ、好きな中本の曲名
はい、
ま
あ、はい、はい。で最後ちょっとだけ宣伝させてください。先日ですね弊社で監修したこちらの書籍が発売になりました。まあ、今日やった SAS とかコンパスとか、あとグラントの話、
グラントの話ちょっと出て
ですね。あとフレームワーク系の話かな。
結構フロント寄りのものをてんこ盛りにした感じです。一つ一つの解説は、少ないんですけども、幅広いトレンドを知るのにいいかな。
そうですね。今、現場で必要とされている情報を一点に集めた書籍になっておりますので、もし、本屋さんで、見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。で、この書籍の発売を記念したイベントが、まあ、3月の8日に開催されます。実際に、著者自身がセミナーを行いまして、まあ、書籍に書いたことのより深い内容について掘り下げたイベントとなっておりますので、ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
内容的にスタイルガイドと、CMS の連携であったり、グラントと、先のガルプのお話であったり、あとあの CSS プロセッサー、先ほどの攻撃、はい、そういうのの解説をやるセンターです、
今日登壇あのこのイベントに登壇する佐藤優さんという方が後ろの方にいますので、もしよかったら声をかけてください。はい、というわけでご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、そんな感じですけど、トバさん
何ありましたか。一応で約束しておきますと、
はい、
そうですね、ネストは3階層までってあったやつ、
ネストは3階層まで、はい、
確かにネスト深すぎるとなんか残念な感じではあるんですけど、うん、あの3階層どうしても超えちゃう時あるんですよね。
まあ、もちろん例外は、
ただまあ、
100% じゃないと、
まあ、しょうがない時はしょうがないっていう
短くするというのを意識してという感じですね。
どうでしょう、こうタスクランナー系の色が出てますけど、
うん、
ちょっとタスクランナー系の LP とかない
ですか。いや、200メモリ。
あ、そうですね、
はい、
確かに。
じゃあ4月にやりますか。4月のアフターダークで。
あ、アフ
科学ですか。
はい。
コエド
じゃなくて、KDDI ウェブコミュニケーションです。
はい、いい
じ
ゃないですか。
そうしますかね。はい。はい、ね、結構ツイッターでね、なんかこれどうっていうのをですね、いろんな方が答えたりとかされてるので、あとツゲッタにももちろんまとめますけど、素朴な疑問書いておいていただけるとですね、誰か彼かこう答えてるっていう今状況ですので、ぜひ帰ったらですね、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで、あんまりこうツッコミでもない感じではないかなと思うんですが、ちょっと会場からこれまでのセッションで何か、この今のですね、お二人以外でも何かある方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ力の、はい、お願いします。
はい、ご声ありがとうございました。今日の中でミックスインの方がいいよという話があったんですけれども、セレクターを継承するエクステンドの方が何というんでしょうか、ミックスインだとファイルのサイズといいますか非常に大きくなって、でセレクターを継承する方が軽いよというのをどこかで聞いたことがあるような気がするんですが、そのあたりの正しい情報というのをお持ちでしたら教えてください。
基本的には、
まとめてこう質問まとめてからお願いします。
はい、今お伺いしたのは、こちらの方で説明したものですね。エクステンドしすぎると出力後の CSS がひどいことになっちゃうので、ちゃんと設計をしましょうよというお話をしました。で、簡単な解決方法としてはクラスやミックスインに置き換えるのがいいですよという、ご説明をさせていただきました。で、基本的には今、おっしゃられた通り、エクステンドで書いていただいた方が、セレクターが一箇所に集まって、このソースの記述が重複しませんから、容量も少なくなります。
ファイルサイズ、
はい、ファイルサイズ、CSS のファイルサイズが、小さくなる。なので、パフォーマンス的な観点でいうとエクステンドしていただいた方が良くはなるわけですね。ただ、運用面ですとか制作上の注意点でいうと、エクステンドしすぎると、特に複数人で作業する場合に、これクリアフィックスだから、例としてクリアフィックスだからまだ分かるぐらいで、もっと長いずらずらずらというスタイルだったりとか、あるいはエクステンドの中でさらにエクステンドしてたりとか、複雑なエクステンドの使い方をすると、自分が分かっても他人が分かってなかったりして、運用上破綻をきたしてしまうというような場合っていうのがあるんですね。なので、そういったことを防ぐのに、クラスやミックスインにして使い回すといいよというふうにお話をしました。で、おっしゃる通りミックスインにして使い回すと、ミックスインはアットマークインクルードで呼び出せば、この中の記述が、ボコボコボコと直接 CSS に出力されるので、あっちこっちでインクルードすれば、インクルードした分だけこの記述が重複するんですね。何回も何回も同じ記述が出てきてしまいます。当分その分だけ、バイルの容量は増えてしまう。なので、だったら今まで通りクラスでいいじゃんということです。クラスにして、HTML で使い回せば、SCSS 側の、CSS 側の出力も一回きりだし。
ですね。Extended の方は、ファイルサイズは軽くなるんですけども、書き出される CSS が複雑になるので、Mixin の方がいいんじゃないか。
はい、ただ、この方法でやれるその、設計の前提としては、クラス、マルチクラスが触れるというのが、前提になります。この、今 HTML 側ではクリアフィックスとしか書いてませんけど、ここ以外に、ボックス A とか他にもいろんなクラスが割り当てていいっていうのが前提上。シングルクラス、クラス1個しかつけちゃいけませんっていうルールのもとだと、汎用クラスを作ってそれを使い回すというやり方は使えないんですよね。そういった場合は、エクステンドしていった方がいいですが、設計には最新の注意をした方が、するのが、必要にはなってきます。はい、
つまりご利用は計画的に
ということです。はい、
ちょっと3時間円なんですね。
僕が見た過去に見た中ですね、例えば まずエクステンドする、エクステンドする、まあ、さっき言った何かしらクラスをエクステンドするというのが一般的なんですけど、まあ、そのエクステンド用のクラスがまとまってないというケースも結構多いです。なんで、例えばその SAS ファイルが5ファイルぐらいに分かれていましたと。あらゆるところにエクステンドの元になるクラスが散りばらの、バラバラなんですね。
はいはいはい、
なので、はい、エクステンドしてんだけど、うん、これはどこでどういう視点になってるかよく分からない、うんうん、いうことも多いです。であと見たのは、じゃあドットホゲでホゲないでアットエクステンドドットフガとなっていくとしましょう。で次にフガって何ですか、アナグミスで、じゃあ、ドットノートの中でホゲをさらにエクステンドしていく。ホゲの中でエクステンドがあるじゃないですか。なのでそのホゲ自体をさらにエクステンドできちゃうんですよ。別にやろうともできましたね。できちゃうんですね。できちゃうので、もうね、エクステンドしまくってて、本当わけわかんないですよ。っていう状況にも、本当に簡単にエクステンド使いまくると、本当にそういう状況で簡単に起きますので、
悪い例ってことですよね。
それは今回の例だと、スクリアフィックスさんで1個なんですけど、エクステンドの元ファイルをさらに子孫まで書くことができるんですね、ネストして。そうすると書き出されるやつもネストされて書き出されて、はい、どんどん複雑になってい
く、はい。今話したのは、スクリアフィックスの中にさらにセレクターがネストされているとかいう、でそれ自体をそのネストしているその大きな塊をエクステンドしちゃうこともできるんで。本当にわけわ
かんないです。な
るほど。そんな感じですね。ホゲの中で、フガをエクステンドして、そのフガはさらにノートをエクステンドしている。
はい。そういうことも普通にありますね。
ダメなパターンとして、例えばテーブルを書いて、そいつを書いて、ちょっと違うテーブルがある際に、その元の大きいテーブルのやつをエクステンドして一箇所だけ変えると、そこだけ変わった CSS が書き出されるんですけど、元のテーブルの CSS の指定も全部そのまま新しい値に追加されるので、そういう使い方をしているとどんどん膨大になる。
こういうふうに多重に継承していくと、まあ、結局どのスタイル継承しているのかが、まあ書いた本人がかろうじて分かってたとしても、他の作業者がいたとしたら絶対分かんないんですよね。だから、まあ、そこは設計をしっかりしましょうっていう、本当にそこの話が一番重要で、まあ、全部この後、都合さんが解消すると思います。
あ、そうだね。はい、そこにつながるとね。OK、分かりました。はい。それで今の解決でいいですか、一応。はい。ちなみに、幻さんは今何人くらいいるんだっけ？
今、10名。
10名で、結構みんな環境バラバラなんですか、それともこの環境統一しようよっていう、そういったガイドラインがあるんですか？
ないです。
でもみんな基本は SAS、Mac で SAS 使ってる、で、サブライム使ってる。
Mac で SAS でサブライムは大体基本で、はい。はい、
あとそのコンパス使うか、うん、グラント使うかとかは、うん、まあ、僕グラントとか使えないので、うん、あんまりよくわからない。ブルーガメとかそもそも、まあ、うん、まあ、赤くなったらちょっとは好きですけど、うん、基本あんまり使えないので、はい、基本このコンパスに任せてます。僕
は。はい。
まあ、そこはまあ一つですね。
コンパスしか使わないんだったらコンパスですね。ブラントは使わない。
そうですね。例えばそのウェブアプリケーション系を作る場合に、どっちかというと JS ですね。の、まあ、メリットが割と大きくて、その JS をなんかワイワイやりたい場合は、まあ、ブラントにお仕事させることが多い。
単純なミニ解決法とか、そんなものですね。
いや、今日からやるぜっていう時には、何がいいんですかね、ぶっちゃけ。ね、
コンパス、サスコンパス。
サスコンパスがいいからね、わかりました。はい。はい、じゃあですね、ということで、じゃあ、幻の2名。幻の2名ってなんかすごいと思うんですけど、
何か。名前をつけるとすごくなる。幻のフロントエンジン。
そうですね。
はい、しゃべりです。
あれ実家なんか言われたんですか、幻
って
。ま
あ、まあ、おふくろに説明するのにちょっと苦労した。
わかりました。はい、ということで、木村さん、西畑さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。